こんばんは、サブイバラジオです。今日はですね、2013年から2014年にかけて起こった声優の愛子事件という事件についてお話します。この事件はですね、都心、東京などを中心に6件の昏睡強盗事件、実際にはもっとたくさんあったというふうに言われてるんですけど、が起こった事件というふうに言われています。昏睡強盗って何かというと、お酒というよりかは睡眠薬ですね、みたいなもので、眠らされた間にお金なんかを奪われる事件ということです。で、この声優の愛子っていうのは、この犯人が名乗っていた名前です。で、この事件ですね、ポイントはですね、解離性同一性障害と言われる、障害をこの犯人が負っていたと。で、これが事件を少し複雑化させたというふうに言われています。実際ですね、いろいろこう驚くべき事実が、次から次へと明らかになった事件というふうに言われています。で、もう一つはですね、昏睡強盗ということです。これは睡眠薬とか、あとはこの麻酔とか、そういったものを使って、人を眠らしてしまって、その間にお金を奪うという事件で、実はですね、この昏睡強盗というのは、いわゆる法律的には強盗と全く一緒で、かなり罪が重くなります。で、もう一つはですね、この犯人がですね、獄中出産をしたという、これもですね、この裁判の中でですね、この犯人の解離性同一性障害が、このいかなるものなのかと、いうことについてもですね、一つの大きな疑問を投げかける、出来事でした。あと最後はですね、ちょっと僕もこの昏睡強盗というものを僕自身が経験したわけじゃないんですけれども、実は友人が経験しまして、そのエピソードについてお話しさせていただきたいと思っています。まずはこの事件ですね、どのような事件だったのかというところを見ていきましょう。何人かの男性が被害になっているんです。例えばそのうちの一人は不動産のお仕事をしてました。で、ある日、出会った女性にですね、その人が部屋を探してると、いうようなことを言ってたんで、僕こんな仕事してるんで、よかったら、いつでも連絡してくださいみたいな感じで名刺を渡しました。で、男性はもうそれを忘れてたぐらいのタイミングに電話かかってきます。で、しかも夜に電話かかってきたんですね。で、実はこういうとこでご飯食べてるんだけど、一緒にどうですかみたいな。で、誘われるがまま夜の街に行って、その女性に出会います。で、女性は自分を愛子と名乗りました。で、最初出会った時からですね、少し声の低い人やなというふうに思ってたんですけども、実は私仕事で声優やってて、こんな声なのよというような話でした。で、だんだんですね、お互いのことを話しながら、距離が近くなっていきまして、男性はこの愛子を自分の家に連れて行きます。で、家で少しお酒を飲んで、コンビニに買い出しなみたいなのも行ってですね、その時には仲がぐっと近くなってまして、コンビニでは2人で手をつないでいました。で、部屋に帰って、お酒を飲みます。せっかくやし一気しようよみたいなことを女性が言って、お酒をぐっと煽りました。で、気づいたら眠ってしまっていて起きました。何が起きたのかわからないんですけれども、気づいたら朝の10時とかそんなんで、部屋の中にはこの愛子と名乗る女の人はいなくなって、自分が置いていた現金とか腕時計がなくなっていました。というような事件なんですね。で、それ以外にもですね、40代後半の男性が街でたまたま知り合った女性、こ この女性も声優の愛子と名乗っていました。とても綺麗な顔で、まあ、飲み足らないんでもう一軒一緒にどうですかみたいなことを、まあ、男性が声をかけたらぜひ行きましょうということになって行きました。で彼も自分の、まあ、部屋に彼女を連れて行って、まあ、そこで栄養ドリンクを渡されて一気に飲んじゃうんですけれども、寝てしまって起きたらお金がなくなってると。でこのような事件が多発しましたんで、警察がですねこの犯人と思われる女性の防犯カメラの映像を公開しました。まあ、するとあっという間にですね数十件と言われる俺も僕も私もこの女性の被害に遭いましたというような通報が集まります。で警察がいろいろ調べて、防犯カメラの映像だけじゃなくて、まあ、指紋とかあとは DNA とかも残ってましたので、調査を進めたところ、当時31歳の犯人が、まあ、この捜査線上に浮かび上がってきます。で警察がまあ取り調べをしたところですね、まあ、この DNA と指紋で、これが犯人、声優の愛子だと特定されました。で、まあ、裁判になるんですけれども、まあ、ここで一つ問題が起こるんですね。この逮捕された犯人、指紋 DNA は合ってるんですが、まあ、本人はですね、まあ、この防犯カメラの映像に映ってた綺麗な女性と、まあ、顔はそっくりなんですけども、まあ、実は髪の毛は短くてまるで男性のような見た目でした。というのもこの犯人はですね、まあ、解離性同一性障害を、まあ、自分は持ってると。で、まあ、その中でですね、まあ、自分は3つか4つの人格があるんだけれども、この事件については記憶がないと。で、まあ、おそらくそういう証拠が残っているということで自分がやったんだとは思うんだけれども、自分の中の愛子という女の人格が起こした事件じゃないかと、まあ、つまり自分は悪くないというような主張を裁判の中で行います。で実際にですね、この裁判の中でも精神鑑定みたいなのが行われて、まあ、お医者さんなんかは、まあ、解離性同一性障害の兆候はあるということは認めています。ではこの逮捕当時30歳のこの犯人は、まあ、どんな人生を送ってたのかというのを続いて見ていきます。生まれたのがですね、これが1980年代ぐらいですよね。事件が起こったのが2013年で、その時30歳ぐらいやったんで。で、お父さんがゴルフショップかなんかやってたんですけども、まあ、かなりこのお父さんが家庭内暴力を振るうような人で、なんか鉄アレイで頭を殴られたこともあるみたいな、まあ、そういう人やったそうです。で、まあ、自分がですね、まあ、性的に、まあ、一般的な感じではないと。いうのが気づいたのが小学校の4年生ぐらいだということを言っています。自分はまあ女として生まれてきたんですが、体育の授業で、まあ、別々で着替えますよというのを言い出すのは大体小学校4年とかそれぐらいですよね。でその時に、私女の方でいいのというのを思ったそうです。で、まあ、中学生になってもこう制服を着るのが嫌で、まあ、ジャージで登校したりとか、でまあ、高校も入ったんですけれども、まあ、女友達と馴染めないということで、もう高1で中退します。で19歳ぐらいの時に働いてた職場で、まあ、女性に何々元気ポンとか触れた時にドキドキっとしてしまって、この気持ちは何なんやろと、まあ、いうことを感じてちょっとパニック状態になってしまったと。で20代の時にですね、まあ、そのバイト先の店長さんやったかなんかに、まあ、君女の子だけど心の中は男なんよねということをまあ質問されて、でその時にやっとまあ自分はですね、あ、そういうことやんな、はいそうなんですということを答えて、すごいそれがしっくりきてですね、まあこう今までのモヤモヤが、まあ、あ、私は 見た目は女かもしれないけど気持ちは男なんだということを、まあ、自分でも受け入れて、まあ、すごいこうすっきりしたと。でそこからはもう女性の服装は一切しないと。で、まあ、化粧品とかももちろん持たないと。でいうようなことを、まあ、自分は男として暮らしていくようになるんですけれども、やっぱりこの実際の体とのギャップで、まあ、精神的にちょっとバランスを崩していったと、まあ、いうことなんです。で、2013年から2014年にかけて、まあ、本人が主張するには自分の中の愛子という人格が、まあ、この、いわゆる昏睡強盗事件、男性を、まあ、呼び出して、まあ、この睡眠薬を飲まして、でその間にお金を奪うという事件を起こしたんだと。で実際この犯人が言うには、自分の携帯電話に知らん男性から愛子ちゃん元気、久しぶりに飲みに行こうよみたいなメールが来るんで、え何これ気持ち悪っていうので、まあ、こう迷惑メールやと思って消してたと、まあ、いうようなことを言ってるんです。でじゃあこの本人はやったことをいろんな証拠の中からは認めてるんだけれども、自分の人格がやったわけではないと裁判で主張します。でこれが実際裁判ではどうなったかというと、裁判の中ではこの犯人が別の人格で犯罪を起こして、それを記憶がないという主張は通りませんでした。要は本人の人格によってこの犯罪を行った、まあつまり責任能力もあるし、その自分は気づかないうちに別の人格がやったという犯人の主張は、まあ退けられました。まあそれによって懲役10年が、まあ地裁で下されて、その後控訴上告と一審判決が支持されて、最終的に懲役10年の判決が確定しました。でじゃあどのポイントがこの別人格というのを認めなかったのかというところなんですけども、裁判所も乖離性同一性障害であると、犯人はそういう障害を持っているということまでは認めてます、まあ、ですが犯人が主張するこの犯行、昏睡強盗に関して本人は覚えてないというのは違うでしょうと。なんでかというと、まあ、一つは、これ裁判では6件の昏睡強盗で、被害額が何倍だったかな、270万円ぐらいの、まあ、被害が出てるという話なんですけれども、この6つ目の昏睡強盗事件を送った時、起こした時に同じ時間に、実はこの犯人は犯人の元々の人格として別の人と SNS でのやり取りをしているというのが証明されました。つまり犯人が主張する自分の別人格が犯行を犯している、まあ、男性とお酒を飲みながら、その睡眠薬をこうシュシュッと混ぜたものを飲ました、でお金を奪っている、この間に別の友達と SNS、LINE かなんかでやり取りをしている、つまりその時あなた元々の人格があったんじゃないですか。なかったらおかしいですよね。 SNS でやり取りできないですよね。それとも何ですか、あなたは元々の人格で SNS のやり取りをしながら、その瞬時瞬時に切り替わってこの女の愛子という人格でそのターゲットを呼び出して、ターゲットにとおしゃべりして気を許させて、その間にこう睡眠薬を混ぜて飲ませてお金を奪ったんですか、そんなことできないですよねという主張です。で、まあ、さらに驚くべきこととしてはですね、この裁判の中でですね、この本人の人格、愛子の人格以外に別にこの元気という小学校も行ってないかな、4歳ぐらいの人格が急に出てきてですね、お兄ちゃんは悪くないみたいなことを言い出したんですね。で、まあ、と思うんですけど、お兄ちゃんは悪くないんだ、悪くないんですみたいなことを裁判所で言ったんです、この子供の人格で。で、まあ、ここでも人格切り替わっていると、まあ、本人は主張してるんですけれども、それやったら別人格がお兄ちゃんは悪くないなんてそもそも言えないよねと いうことが、まあ、裁判所の主張なんです。まあ、つまりそれぞれの人格はそれぞれのやってることを知らないのであれば、お兄ちゃん悪くないって言えないよねっていう、まあ、そういうことなんですね。で、まあ、もう一つ、まあ、これがおそらく決定だと思うんですけれども、犯人、これ30歳の体は女性、心は男性、この人格がすでにお金を必要としてたことがあると。それは何かというと、まあ、一つはこう胸を切除する、まあ、手術を、まあ、受けてるんですけれども、これも結構お金かかる、数十万かかるんですね。でこの時犯人は無職で、まあ、一説には生活保護を受けてたというような話もあるんですけれども、でそのお金どっから出てきたんやと。でさらにはこの犯人は女性と付き合ってました。でこの女性に100万円ぐらい貢いでるんです。このお金はどっから出てきた、無職やし、もう何だ、生活保護を受けてるというような状態で、どっからその100万円以上のお金が出てきたんだということを裁判の中で言われてですね、まあ、実は私は音楽のゴーストライターをやってますと。でミュージシャンに曲を渡してますと。契約の中でそのミュージシャンが誰かは明かせないけど、それでお金をまあ数百万稼ぎましたと。まあ、多分嘘なんですよね、これはね。で、まあ、要はこの犯人としてお金が必要で、まあ、そのためにこの愛子という別人格が出てきて、愛子は犯人のために何かをやってたとしたら、まあ、人格の中でですね、まあ、この相互に記憶は残っているはず、まあ、もしくはやはり犯人の人格としてこの犯行を行ったんじゃないかと、まあ、いうことを裁判の中では、裁判所は指示して、まあ、最終的に懲役10年の実刑判決が下されました。でもここでですね、さらにですね、ということが起こってしまうんですね。実はこの犯人、体は女性で心は男性、乖離性同一性障害で人格が3つか4つかある。で、まあ、この犯人実は裁判の間に出産をしたんですね。犯人も知らない間に妊娠してまして、この裁判の間にですね、その妊娠が21週、まあ、つまりこの人工中絶って22週未満なんですね。21週と6日までにしかできないんです。まあ、簡単に言ったら6ヶ月ぐらいです。で、犯人自体も全く知らん間に、女性として、まあ、男性と、まあ、そういう行為を、まあ、行った、もしくは無理やりに行われて、子供が体の中に宿って、で、まあ、それが6ヶ月のタイミングになってたと。でこれに関しても覚えてないと犯人は言うたんです。これがちょっと分からんですよね。裁判ではこの愛子という人格と犯人の本来の人格は互いに記憶があったんじゃないのということを裁判所は言ってんのに、結論としてはなかったんだと。つまり犯人はこの自分が妊娠したきっかけのこと、これがまあいわゆるこのレイプされたのか、それとも合意のもとにそういうことを行ったのかっていうのが本人としては覚えてない。で妊娠気づかなかった。でももう中絶するタイミングとしては限界のタイミングになってたということなんですね。まあ、ちょっとややこしいですけど、そういういろいろ驚きのエピソードが次から次へと出てきました。最終的にこの犯人は獄中出産してます。でその子が多分今も何歳かになってますよね。多分2015年か14年ぐらいに生まれてるということはもう7歳とかぐらいになってるんですかね。まあという事件でした。でこっからはですね、正直あんまりこう事件とは関係ない話をします。一つはこの昏睡強盗はなぜこんなに罪が重いのかという話と、まあ、僕の友達が昏睡強盗にあったというエピソードの話です。昏睡強盗は簡単に言うと強盗と一緒です。まあ、つまりですね、銃持って銀行に行ったりとか、ナイフを持って、まあ、家に押し込んでですね、お前金出せこらっていうのと、この声優の愛子が行ったその罪は同じなんです。で、 この昏睡強盗罪というのは、まあ、刑法の中にそういう罪はあるんですけども、準強盗罪という範疇になってます。これ準っていうのはついたらですね、普通準優勝とかやったらですね、優勝よりもちょっと下っていう感じなんですけど、実は一緒なんです。強盗罪も準強盗罪である昏睡強盗罪も懲役5年以上、重たいんですよね。だからこの睡眠薬を飲まして眠らせている間にお金を奪うという行為は、実は包丁をこう相手に突きつけてですね、金出せって言ってるのと同じぐらいこう悪いと、まあ、いうことなんですね。で、実は僕今40代半ばなんですけども、20代の時にですね、あのナンパの方でナンパをしてた時期がありました。お恥ずかしながら、もともとそんなこう女性にこう街で歩いてる時に姉ちゃん姉ちゃんみたいなことを言えるような性格じゃないんですけども、たまたまそのあたりの時にですね、こうあの居酒屋で働いてたんですけども、まあ客引き行ってこいというのを毎日のようにやらされましてですね、まあ歩いてる人に、あ、お客さんお客さん、ちょっとよかったら飲んできませんみたいなことをやってたんです。でそのうち、あ、これやったらナンパできるわと思って、友達と2人で、まあ、ナンバのそれこそ恵比寿橋とか、あの千日前のあたり、ビッグカメラ今やったらあるあのあたりで、まあ、ナンパをしてたんですね。まあ、全然成功しないですよ。あの、まあ、たまに一緒にご飯行ったりとか、まあ、その一緒にお付き合いしたかなぐらいのことで、そんななんか入れ食いやでおいっていうような成果は全く出ませんでした。でもその友達、一緒にやってた友達がですね、ある日僕に電話かけてきたんですね。おい寒い坊、お前何してんねんって言って、いや俺別に何もしてないけどって、お前最近お前ナンパ行ってんか、いや俺も全然行ってないで、まあ、みたいな話してたら、友達がお前もナンパやめとけよお前みたいな、え、なんでなん、まあ、最近お前やってないけどみたいな話してたら、いや俺めっちゃ大変やってんと、こないだあの先輩と、まあ、その友達がナンパしてたら、まあ、めっちゃ可愛い女の子に、まあ、ダメ元で何してんすか、カラオケ行きませんかみたいなこと言ったら、あ、行きましょう行きましょうってなってカラオケ行ってんと。で、まあ、一緒に楽しくお酒飲んどったら、パッて気づいたらもうなんか顔をバシバシ叩かれてんねんと、起きてください起きてくださいって顔をバシバシ叩かれてんねんと。でパッて目開けたら、それカラオケ屋の店員やねんと、お客さんもう閉店なんです、大丈夫ですか、もう出て行ってくださいって言われんねん。ああ、分かりました分かりましたって出て行こうと思うねんけど、また寝てまうねんと。でまた顔をバンバンバンバン叩かれて、君君起きなさい起きなさいって言われんねん。でパッと見上げたら警察やねん。で、ああ、分かりました起きますって言ったら、また寝てまうねん。で次、ちょっとちょっともう起きやみたいなこと言われて顔叩かれて、でパッと見上げたら彼女はね、彼女は警察に来とってん。で、なんやなんやって言ったら、あんたら眠らされたんやと。で起きて、まあおそらく強盗にあったんやと、みたいな話なんですね。でまあ要はそいつはその昏睡強盗にあってですね、まあお金を取られたわけなんです。でしかも警察にですね、まあ、なぜか連絡がつかへんっていうので、まあ、実家に警察は連絡したらしいんですけど、まあ、実家の人が彼女さんに連絡して、で彼女さんがまあ警察に来てですね、まあ、ナンパしてたんが彼女さんにまあバレたっていうような話なんですけど、でだからな、お前寒い分お前もうナンパなんか絶対やめた方がええでみたいなことを言ってて、で、まあ、実際その事件新聞載ったりしたんですよね。で、まあ、しばらく経ってですね、でまたそいつから電話あったんですよ。おい、サブイモ、お前何してんねんつって。いや、別に何もしてないで。つって。飯でも行こうや。つって。おう、ええよ。でも俺、ちょっとバイト代まだ入ってないから、あんま金ないかも。みたいな話をしたら、ええよ、ええよ、俺おごったるわ。みたいな。ああ、ありがとう。マジで。でもどないしたんみたいな言ったら、いや、俺、5万もらってんつって。5万それなんでもらったんって聞いたら、いや、この間の事件あったやろ。俺、あの、昏睡強盗になったやつ。あれ実はあの犯人捕まって、でその弁護士の人が和解したいから、あの取られた金額も弁償したいし、慰謝料として5万円 お支払いしたいって言って、で俺5万もらって、そうなんやって、でその5万ってお前がその時取られたお金ちゃうのみたいなことを僕が聞いたら、そいつはいやいや俺持ってた2000円やし、な5万は慰謝料やねんっていう話だったんですね。お前2000円でナンパしてたんっていうのは僕びっくりしたんですけど、で後で聞いたら、お前俺とナンパしてた時もお前2000円しか持ってなかったんって聞いたら、おそやでって、何やねんこいつって思ったんですけど、まあ問題はそこではなくて、まあ要は5万円かで慰謝料をもらって、その女の人はその被害者の人たちとまあどんどん和解していって、まあなんとかこう裁判で刑を軽くしてもらおうというようなことをしてたそうです。で結局まあそいつはあの飯を奢ってくれるって言って一緒に行ったんですけど、なんかその時うわ俺金持ってくるの忘れたみたいなこと言ったんで、結局割り勘でしたけどね。ごめんなさい、しょうもない話で。まあ要はそれぐらいですね、まあ、あのこの昏睡強盗っていうのはその、まあ、言っちゃダメですけど、別にこう被害者とかにですね大きなこう危害を加えるというわけではないんですが、まあ、罪としては大きくてですね、でその僕の友達があの被害に遭った事件もですね、まあ、実はこの関西の方で起こってたんですけども、その元締めの男の人みたいなのがいてですね、その人がまあこの、まあ、街でフラフラしてる女の子らを囲ってですね、で睡眠薬をこう渡してですね、でナンパしてるやつについてけと、でカラオケなんか行った時にあのヤクルトの容器みたいなんでこの粉々にした睡眠薬をカシャカシャカシャカシャって水で入れてこう溶かしてですね、で飲んでる酒にシュシュッと入れろと、でそれ飲ました一発やと、で飲んでる間に缶目のもの持ってこいと、でなんかトラブルあったら俺が言ったみたいな、まあ、そんなことをやってたそうなんですね。で、まあ、結果的にこの声優の愛子事件のまあ犯人もですね、まあ、この昏睡強盗は6件が認定されて、被害総額270万円これで懲役10年という、まあ、そういう判決がまあ確定したというようなことでございます。今日はですね、2013年から14年にかけて起こった声優の愛子事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。